2020年12月6日の主日礼拝を執り行います。招きの言葉をお読みいたします。マイク入ってますね。はい、はい、すいません、近づいて、はい、失礼しました。では招きの言葉をお読みしたいと思います。今日はヨハネの手紙1、また1ヨハネ3章の1節から3節になりますが、皆さんは聖書を開かなくても結構ですので、心を静めて御言葉に耳を傾けてください。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないためです。知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れたときに、キリストに似たものになることを知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。お祈りをいたします。御在天の愛する父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日も主にある兄弟姉妹とともに、この教会に一堂に会し、主を賛美し、礼拝できる恵みを心から感謝します。先週からアドベントの時に入りました。父なる神様が私たちの罪をあがなうために、驚くほど謙遜な形で独り子であるイエス様をこの世に送ってくださったことに、改めて心から感謝し、また聖書に書かれている御言葉が成就したことを覚えて、主を恐れあがめます。イエス様は今もなお休むことなく、私たちのために鳥なしの祈りを捧げてくださっていることは、大きな慰めであり励ましです。今日は優先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。久しぶりのご奉仕となります。まず優先生が主からいただいたその賜物を用いることで祝福されますように。もし不安や恐れ、あるいは疲れを感じていらっしゃるなら、あなたが取り除いてくださって、御聖霊で満たしてください。聞く私たち一人一人も心を静め、主の御言葉に耳を傾け、蓄えることができるように助けてください。コロナの感染拡大を防ぐため、さまざまな制限がありますけれども、与えられた機会の中で、兄弟姉妹が共に励まし合うことができますようにも導いてください。この1週間、教会のためにさまざまな奉仕をしてくださったお一人お一人を祝福してください。また時を同じくして持たれている世界中の礼拝を祝福してください。 お一人お一人、失礼しました、祝福してください。諸事情で共に礼拝に集えない兄弟姉妹お一人お一人の上にも等しく祝福がありますように。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を一曲捧げましょう。ですけれども、アドベントのキャンドルを点火したいと思います。先週は約束のろうそくをつけました。今日のろうそくは愛のろうそくと呼ばれています。救い主イエス様のご降誕によって表された私たちに対する神様の素晴らしい愛を象徴するものです。点火しますね。 それでは今日はイエス様の、まあ、神様の愛を特に覚えてお立ちできる方をお立ちになってくださって、使徒信条を皆さんで捧げたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。使徒信条。
私は天地の救い主、全能の父である神を信じます。私はその一人も私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架によってまで死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書17章6節から19節です。第3版の聖書をお持ちの方は、旧約聖書216ページ、第3版は216ページ、教会の聖書2017年度版をお持ちの方は、同じく旧約聖書220ページです。失礼します、また新約聖書ですよね。新約の216ページが第3版、2017年度版は220ページになります。ヨハネの福音書17章6節から19節です。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべて、あなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって して彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びた者はなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を聖別します。彼ら自身も真理によって聖別されるから、聖別されるためです。ではこの箇所から、弟子たちのためのイエスの祈りと題しまして、ユウ先生にメッセージをいただきます。
神様に、お祈りを。はい、神様にお祈りを捧げましょう。いつも私たちを愛と恵みを持って導いてくださる神様、今日このように御言葉を共に分かち合う恵みをありがとうございます。どうか主の御言葉を通して、一人一人を強めてください。悲しんでいる兄弟姉妹、平安を 亡くしている兄弟姉妹がいるならば、どうか慰めと神様からの愛を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様が十字架につけられる前の日の夜でした。イエス様は3年間弟子たちと共に過ごしながら神の御言葉を教え、天の御国を明かししてきました。けれども今夜この夜が明けるとイエス様は弟子たちと別れることになるのです。これからイエス様に起こる出来事を弟子たちはまだ分かっていませんでした。少し前のことですけれど、イエス様は弟子たちと夕食を終えて、その夕食の場でイエス様は弟子たちの足を洗ってくださいました。そして互いに愛し合いなさいという新しい戒めを弟子たちに授けました。イエス様はこの世に残される弟子たちのために慰め励ましを与えました。皆さん、これから皆さんが一人で長い旅に出ると想像してみてください。1年、2年では戻れない長い旅に出るのです。もし今日がその旅の前日だとしたら、皆さんは今晩誰と一緒に時間を過ごしたいでしょうか。自分の大切な人や大切なもののために時間を使いたいと思う方々が多いではないでしょうか。長い旅立ちの前に愛する家族や友人と共に食事の交わりを持ち、静かにゆっくりと話し合いたいと思うですね。そして私たちのようなクリスチャンであれば、そこに残る家族や友人のために神様にお祈りをするのではないでしょうか。今日の箇所でイエス様は残る弟子たちのために神に祈り始めました。この祈りは17章1節から始めたものでありますけれど、前の箇所でイエス様はまずご自身のために祈ったのです。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。言い換えればこのような意味になります。父よ、十字架の死の時が来ました。私にその使命が果たせるように助けてください。十字架の苦しみを避けることなく、最後までこの道を進ませてください。 そして十字架の死を通して父と子の栄光を表してください。人となって世に来られたイエス様にとって十字架の苦しみは甚だしいものだったと思います。十字架の意味は私と皆さんのすべての罪をイエス様が背負うということですから、罪のないイエス様が私たちの代わりに罪に定められ、父なる神に罰せられるということです。神の一人子であるイエス様が最愛の父に見捨てられる。イエス様には私たちの人間には想像できないほどの苦しみがあったでしょう。イエス様はまず最初にご自身のために祈りました。父よ、苦しみに耐えられるように助けてください。十字架を通して父と子の栄光が現れますように。それからイエス様は今弟子たちのための祈りを始めたのです。今日は弟子たちのためのイエス様の祈りから共に学びたいと思います。聖書の6節から8節をお読みいたします。今日の箇所の6節から8節をお聞きください。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。ヨハネの福音書の17章はその全体がイエス様の祈りとして記されています。今日の箇所には弟子たちのための祈りの内容が記されています。弟子たちのための祈りの中でイエス様はまずご自身と弟子たちの関係を語っていました。イエス様と弟子たちの関係を遡ってみれば、その関係の中心には父なる神がおられたのです。イエス様は弟子たちのことをご自身のものとは思いませんでした。弟子たちを父なる神が与えてくださったものだと思っていたのです。イエス様と弟子たち二人だけの関係が成り立っているのではなくて、イエス様と父、弟子たちと父 そして父を介してイエス様と弟子たちの関係が結ばれているのです。イエス様は弟子たち一人一人をご自身と父との関係の中で受け入れていました。ですからイエス様は弟子たちの過ちや失敗も神の御心の中で受け入れることができたのです。祈りの中でイエス様はこう言われました。中二節のところを読みますけれど、私が彼らを保ったので彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。弟子たちはもともと父のものであったけれど、イエス様が弟子たちを預かって御言葉で養い彼らを保っていたのです。ただ滅びた弟子が一人いたけれど、そのことも聖書の予言通りになったと祈りました。イエス様としては父との関係の中で弟子たちに最善のことをなさっていたのです。ですからイエス様にとって弟子の裏切りはイエス様の失敗ではありませんでした。逃げ去った弟子たちのことも、後に逃げ去った弟子たちのこともイエス様の失敗ではなく、それは父に委ねられていたことだったのです。イエス様は父の御心の中で弟子たちを保っていました。二つ目のポイントをですけれど、イエス様は世のためにではなくて弟子たちのためにお願いしていました。聖書の9節と10節をお読みいたします。9節と10節をお聞きください。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。ここで一つ考えてみたいことがあります。イエス様はなぜ世のためにではなく弟子たちのためにお願いをしたでしょうか。神様が一人子のイエス様を世に遣わした理由は、神が世を愛されたからです。このことはヨハネの福音書の3章にも書いてありますけれど、神がイエス様を遣わしたのはイエスによって世を救うためでした。それなのに今日の箇所でイエス様はこう祈っているのです。私は 世のためにではなく、父が私にくださった人たちのために、つまり私の弟子たちのためにお願いします。ヨハネの福音書3章に書いてあるように、イエス様が世を救うために来られたということは本当の事実ですけれども、その方法は少し違います。イエス様が世におられる間、世界中の人々に福音を伝えるのではありませんでした。イエス様の方法は、父がくださった弟子たちを通して世界中に福音を伝えることでした。ですからイエス様は弟子と共にいる間、彼らを御言葉で養い、守り、世に使わしたのです。イエス様は数時間後、弟子たちがご自身を捨てて逃げてしまうことを知っていました。しかしイエス様はまたご自身がよみがえった後に、弟子たちがイエス様のために一生涯を捧げるということも知っておられたでしょう。イエス様は今そのビジョンを持って弟子たちのために祈っておられるのです。ですからまだ十字架と復活の前でありましたけれど、イエス様はこのように祈りました。十節に書いてありますけれど、私は彼らによって、つまり弟子たちによって栄光を受けました。結局のところ、弟子たちのためのイエス様の祈りは世界を救う祈りとなったのです。三つ目のポイントを見てみたいと思います。イエス様が弟子たちのためにお願いしたこと、それは主にあって一つになることでした。11節をお読みいたします。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。後に弟子たちがイエス様の十字架と復活の意味を知りました。そして彼らは生涯をかけて世界中に福音を証ししていきました。ところで弟子たちを通して世界が変えられるためには、まず弟子たちが変えられなければなりません。この世の価値観をひっくり返す新しい基準が、まず弟子たちを変えなければならないのです。その基準はイエス様が弟子たちに授けた新しい 戒めです。少し前イエス様はこう言われました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そして今の祈りの中でイエス様はこのように父に願いました。私たちと同じように彼らが一つになるように守ってください。弟子たちが一つになるとどんなことが起こるでしょうか。彼らが一致団結すると世界に抵抗する力ができる。また影響力も大きくなるでしょう。だからバラバラに働きをするよりはまとまった方がいい。こういう考え方は神の御国の論理ではありません。イエス様が祈り求めた弟子たちの一致、一つになることは力を集めるのではなくて力を分け合う一致です。力のある人とない人が互いに愛し合う一致です。お金のある人とない人が互いに愛し合う一つです。ユダヤ人と異邦人が互いに愛し合う一致です。世界の価値観では交わる理由のない人々が互いに愛し合い一つになることです。弟子たちが一つになってこの世の中に存在するとき、そこに神の御国と神の支配が実現するのです。そしてそこにイエスの福音が示されます。イエス様のうち中で一つになる場所にはその群れにはそれと一緒に与えられる恵みがありました。その後の祈りの後のところに書いてありますけれど、それはイエス様の喜びが満ち溢れることです。そしてその群れがこの世から清められ、区別される、いわば性別されることです。神様はそのような群れとして弟子たちをこの世から選び、イエス様に与えてくださいました。それがキリストの教会です。今日も一週間この御言葉を覚えて、神様に選ばれた喜び、また主の教会の一員として一つとされた喜びを覚えて共に歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。 神様、御言葉を通して御心を教えてくださり感謝いたします。私たち教会の一人一人が今日教えられたように、神を中心として互いに愛し合い一つとなっていくように、一人一人を清めて用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
献金の時に移りますけれども、現在は感染防止のため礼拝中に献金袋を回していません。礼拝前後に講壇前にある献金袋にお捧げいただきますようご協力をお願いいたします。それでは高井さと子さんに感謝の祈りを捧げていただきたいと思います。
お祈りをお捧げします。天の父なる神様、イエス様、皆をあがめます。先週の私たちの日々の歩みの中をさまざまな形であなたから恵みを受け取り、また静かにどんな時でも見守り続けて助けてくださいまして、心より感謝いたします。今日は優先生のメッセージ、心よりありがとうございます。イエス様が弟子たち私たちのために捧げてくださる深い愛のお祈りを学びました。感謝します。劉先生、愛子さん、兄弟姉妹のお一人お一人、ライトハウス教会をお守りくださっていらっしゃる神様に心より感謝いたします。今年はコロナ感染拡大の中にあって、大降雪2週目の今週、ますます御子イエス様の誕生に思いを巡らせ、神様が私たち一人一人にしてくださっている尊い働き、導きを喜んで覚えて祈って歩む一週間でありますように。また今日ご自宅で礼拝されていらっしゃる方も、所用で遠くにいらっしゃる方も、また病の中におられてご自宅で療養なされている方や、病院でいらっしゃる方も、ともどもに主の祝福と癒しが豊かに注がれますように、互いに愛し合ってすべてを主に委ねて感謝します。また先週兄弟姉妹のお母さんが天に召されました、今年の春先まで、ご自宅で優子さんご夫妻と、過ごされていらっしゃいましたけど、転ばれて怪我をされ入院され、そのまま施設の方へ、入所されて なかなかこのコロナの関係で面会もままならず、優子さん、また姉妹の皆さん、心は本当に、困難を極めたことと思います。そうした中で、あなたの身元にいらっしゃいました。どうか残されたご夫妻、また、ご兄弟の家族の上にあなたの深い慰めと癒しが注がれますようにお祈りいたします。今あなたからいただいたたくさんの恵みの中から一人一人、お一人お一人祈ってあなたに、その中からお返しできる恵みを感謝します。どうかこのライトアース教会、またこの地域の伝道のためにあなたが清めてお使いくださいますようお祈りいたします。すべてを神様に委ねて感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは正衛として道に増して一つの神を賛美した後、優先生に祝祷を捧げていただきます。お立ちできる方はお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、共に礼拝を捧げる一人一人の上にありますように。アーメン。
それでは皆さんでご一緒に今週の御言葉をお読みしたいと思います。スクリーンもしくは手法をご覧ください。では今週の御言葉、
私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。ヨハネの福音書17章9節。
では今週1週間もこの御言葉を心に蓄えて生活していきたいと思います。今日初めてこの教会